あのさ、前回ほんまにさ、ちょっと申し訳ないんやけど、録音ボタン押してへんかって、
押してなかった。
いや、押してないってか、押しててんけどミュートなってて、
うわ、それえぐいな。
で、全然波形出てないなってちょっと途中で気づいたんが始まって80分後ぐらい
やった。もうほぼ終わりやん。ほぼ終わりかけやん。
すいませんでした。いやーもうね、ショックすぎてね、寝込みそうになったけど、ちょっと次の日朝早いから寝たけどね、申し訳ない。すいませんでした。今日はもう絶対にバッチリなんでね、今めちゃくちゃ波立ってるんで、こうすごいよ、こうロールシャッハのなんか絵柄みたいになってるもん今、波。性格診断のね。
はいはいはい
はい。ということで、足湯テックラジオ始まりました。足湯です。
りょうさんです。
はい、映像くんです。
なんか前回ね、本当にボンミスしてしまったんで、手順書をちょっと作ろうと思ってね、ちょっと今その通りにやってるんですけどね、ちょっとした手順なんですけどね、たまにUSB のそのケーブルをちょっと差し損なったりとかね、
はい、
あるからね、そう、差してたと思ったらなんか違う口に突っ込んでたとかね。気をつけてくださいね。ちょっとごめん。俺もこれ2回ぐらいやらかしてるから、ちょっと気をつけますわ、本当に。
はい
はい。ですね、だいぶ寒くなってきたということで、
はい、
今日は10月の19日ということなんですけど、もうゴリゴリ寒いっすよね最近。
寒いですね。
そうですね。もうエアコン入れてますよ。
俺まだギリギリさ、寝る前に短パンと T シャツやねんけど、クーラーを入れようかどうかちょっとまだ悩んでるぐらいの雰囲気。ちょっとね、風呂上がった後コナン君ぐらい体熱なんで、体中がみたいな感じになるから、ちょっとその余熱でいけるんちゃうかなとか思うねんけど、朝めちゃくちゃ寒いよ、さすがに今。
そら寒いっすよね。マジすら寒いっすね。
ほんまっすよ。
この感じやと多分一気に寒くなるんで、なんか寒さ対策ハックみたいなのもちょっとやりたいっすよね、
はい、
もうちょっとしたら、寒風摩擦ハックでもいいしね、なんかこうやってることとかあれば。
寒風摩擦ハック、そこまで絞ろうっすね。
いや、なんかまずお金がかからんみたいなね、ことで、はい、思ってますけど、だいぶね、足湯テックラジオ最近結構伸びてるんですよ、再生回数が。おかげさまで前回がちょっと幻の取り損なって、僕とりょうさんがね、前回はエド君ちょっと休みやったじゃないですか。これ取り損なったんで配信してないんですけどね。僕とりょうさんが1時間半ただひたすら喋ってたっていう回なんですけど、配信してないんでね、僕が録音ミスってるんで。普通にズーム飲み会の避けないやつをやってたっていう。
カオスやな。
ズーム対談。そうそうそう。でその前が3人でギエピー大行進っていう回をやったじゃないですか。
はいはい。
ピエンの次に来る流行語を作るっていう回で、で最終的にはギエピーが流行るだろうって、驚きの感情の時にギエピーって叫ぶと、
はい、
これはポケモンのピッピーから撮ってるんですけど、
はい、
コロコロコミックの、で この回がね結構今までで一番再生されててね、
意外っすね、
うん、こうやっぱあやかったんちゃうかなと。
あやかった
ポケモンにあと流行をやっぱするなんていうかな、こうポテンシャル秘めてるんちゃうかなと、うん、ギエピ、
うん、
使えてます、あれから社内でどうですか。
たまに使うぐらいじゃないですか。
たまに使う、えそれは極めて狭いコミュニティで
極めて狭いコミュニティですね。
そうなりますね。
でもちょっとした話題にちょっと薄く入れたりしてない、なんかこう毎日こう毎日妻が夫に気づかれんように洗剤をこう飯に入れて毎日毒を盛るように入れてないですか、日常の中にすり込むように。
日報には入れてますけど、
日報に入れてる
だいぶ感性
ですね。ゆうくん
さらっと入れるんですよね。
うちの会社 IT 商社ポンポコ商事っていうね、僕ら3人営業なんですけど、江戸くんの日報を僕らにあの画面ショットで送ってくれた時にギエピーってなんかあれどういう時に使う、
まあ前は確か安定失注したギエピーみたいない
や正しい使い方してるよね
正しいけど
正しい
使い方、正しいけどそう、ね、会社的に言ったら正しくないよ、
報告の仕方がうん、上司に果たして伝わってるのかっていうね、
うん、部長は見てるんですかね、気になりますね
見てないでしょ。
いやなんか先輩がさ、エンジニアの先輩がさ、チャットでさ普段まあろくでもない、まあどうでもいいこと結構普段やり取りしてる先輩がいるんですけど、
はい、
その先輩にあのなんかの返しでギエピーって送ったんですよ、
うん、
どんな反応返ってくるかなと思って、
はい、
そしたらその先輩から返ってきたんがチョゲプリーって返ってきたんですよ
一番正しい答え、
プリーってそう、もう半角でね、しかも
半角で
もうこれ以上の模範解答ないじゃないですか。
ないっす
トゲピーの鳴き声、チョゲプリーっていうめちゃくちゃ懐かしいなと思って。
あ、そうなん
すね。びっくりした。だからギエピーの返しチョゲプリーっていうね、
うん、
これ絶対コール&レスポンスで流行ると思うわ
カオスやな、
カオスいやだからちょっともうまだもうちょっとあれやね、これからというかまだなんやろ、アーリーアダプターぐらいがギエピーって言い出してるぐらいやから、
うん、
もうちょっといかんとね、うん、ちょっと言い続けようよこれ大阪都になる前にさ
割と近いかもしれない
割と近いけど言い続けようぜ、はい、うん、ということでですね、まあこの2週間、うん、2週間ぶりなんで収録いろいろあったわけですよね。 iPhone12 が出るとか出へん、ね、出るとかね出ないとか、うん、うん、僕は買いましたけどねポチって、
うん、予約しました
予約した。エド君は
僕もしました。
あ、した
しました。
あれやね、今の機種を言うと、僕が iPhone XS、
はい、
で、江戸くんも一緒やったっけ。
私も XS ですよ。
で、りょうさんが最近変えて、何やったっけ、最近変えたんやったっけ。
あ、最近変えてない、僕8。
あー、そっか。もうどれぐらい、2年、
ちょうど2年になるんで入れ替え時期なんですけど、ミニか、
うん、
普通の12かで迷ってます、
うん、
今大きさ見たいなと思って。
これ前回このくだりやったような気すんねんけどどうでしたっけ じゃあ、すいません、あの収録あれで収録し損なった身としてはちょっとあんま言えた口じゃないんですけどね収録ギエピーした身としては申し訳ないんですけど、この話題はやりましたでしょうか
言わへんかったら分からへん
です。でも言わへんかったら分からへん。3人とも変えるっていう感じよね。だから
そうですね、まあ僕は変え時ですからね。2年は僕もですね。
え、キャリアは何なん2人とも。
私バンクです。
ああ、バンクね。
僕は KDDI。
ああ au ね、うん、僕も KDDI なんですよ。残念ながら通貨ではないんで、すいません。
通貨懐かしいめっちゃ懐かしいな。
はい、通貨じゃないんです。
ボーダフォンとかも出ちゃうんすかそれ。
骨伝導とかのね。
あった
知らないでしょ。
あったあった。
ごめん、ちょっとごめん。あのね、僕その申し込んだんですよ、
はい、
おとついぐらいに。で、あさって届くんかな、21日ぐらい届くんですけど、うん、なんかね、ウェブで申し込めるじゃないですか、今のご時世、はい、
うん、
で、なんかちょうど僕2年経って、まあ、48ヶ月の、契約なんですけど、24ヶ月のタイミングで、乗り換えをしたら、
うん、
機種返すことで後の24ヶ月分は払わなくていいみたいなやつあるじゃないですか、よく。
サンクレ設定ですね。
そうそうそうそう。で、それ適用して乗り換えようと思ってプランをね、なんか選び直してたんですよ、
はい、
携帯のプランも選び直せるんですけど、うん、で、僕は64ギガのスペースグレーの、iPhone12 を選んで、プランも見直したらプランが3000円ぐらい安くなったんかな。なんかやっぱこのタイミングでやっぱ見直すっていうね、ちょっとメリットを感じて、で、最後いろいろ選んで確定のボタンを押す前に一応確認画面出るじゃないですか、
はい、
会社の昼休みやってたんですけど、
うん、
で、最後押すときにね、もう一回上から見たらね、iPhone11 やったんですよ。選んであとちょっとでね、iPhone11 来るとこやったんです
よ。危ねー。気づきましたね、ちゃんと。
めちゃくちゃ危なかった。ほんまにこれもうやらかしまくりやで、もう。うん。毎週もう。大丈夫ですか ?2 人とも。iPhone11 なってません。確認しといた方がいいっすよ。
12 Pro です、ちゃんと。
あ、プロなんや。
僕は実機。
見て
実機見てから予約をしようかなと思って。
手がね、ちょっとこう、うん、大きいちっちゃいであるもんね。俺プロでかすぎるんすよ、うん、
プロはでかいですね。
僕手めっちゃちっちゃくてですね、
うんうん、
手魔剣グミのじゃんけんポンのグミぐらいちっちゃいんですよ、手の大きさでもね、張り手は痛いっていうことを昔からずっと言ってるんですけど、自分でちっちゃいから手、
うん、
実践できたことはないんですけどね、はい、それだけの話なんですけど、ちょっと滑ったで次に行きはい、
はい、
そうそうそう。だからなんかね、プロはね、僕もあれプロっていう名前やったっけ、前マックスじゃなくて何やったっけ、昔違う名前じゃなかったっけ、大きいやつって。
マックス、
マックスちゃいますか、
マックスかな。なんか結構なんか片手で持つにはこの、
うん、
なんていうんですかね、指のこの感じ、
うん、
はい、
水かきの部分をね、こうカッターで切って、こうピアノめっちゃ酷使してうん、あ、そう、ドカベンのトノマみたいにこのこことここの指の間カッターで切ってぐらいせんと多分届かへんぐらいの。
それトノマがフォーク投げる時のやつや。
あ、そうそうそうやったんですけどね。エド君はなんかずっとマックスなんですか、大きさ的に。
僕は S10S なんで、あのサイズ感ですね。
ああ、 ちょっと今回はっていう感じ。
まあでかすぎてもね、ポケットに入るとき邪魔かなと思って、う
ん、ああ確かにな。え、結局あれはどうなった？ iPad も買おうかなと。今回
iPad はちょっと今のところセーブしてますね。あの Air の書き心地が結構違うみたいなんで、
うん、あ、そうなんだ。プロと
画像処理がねちょっと違うらしいんですよ、情報によると。
え、ペンシルを持ってしても違うと。
そうなんです。なんかちょっとプロの方が実際書いた時のラグが少ないみたいなんだそうです。
いやー、ここそこで差別化図らんとね、もう差がなくなりますからね。やっぱほんまにゲロの匂い戦闘するぐらい戦闘ね、ほんま。うん、どこで差別、プロ持ってる人に対してのね。
そうですね。
そっか、でもそれはちょっとあれやな、なんか書き心地を求めるマンとしてはちょっと、
うん、結構大事かなと。
うん、
まあ、ここはプロユーザーが2人ですからね。 iPad プロ
ユーザー、そうだね、僕とりょうさんがプロユーザーですからね。
世代違いの、
うん、世代違いやからね。僕が比較的まだ新しくて、りょうん、さんがライトニングケーブルの方のプロ。
そうですね、
うん、そうそうそう、そんな感じですかね。 Apple 製品買うのは、僕ホームポッドミニっていうのもなんか発表されたらしいんですけど、
はいはい、
あれをね、なんか僕知らんかったんですよ、発表されたのも。で、
はい、
他のポッドキャスト番組のゆるふわポッドキャストっていうね、テクノロジー系のポッドキャストあるんですけど、
はい、
それを今日朝聞いてたら、もうホームポッドミニ絶対買う、買いですみたいな、あの2個買いますみたいな感じでね、あの言われてて、もうそれ聞いて俺も欲しなってきて。安いんすよ、なんかあれ1万ぐらいらしいんで、なんかだいぶ初期型より3分の1ぐらいじゃないですか、値段。
安いっすね。
3個買えるんすよ、だから初期型の値段で。うん、でもね、なんか異なる周波のマイ、あのスマートスピーカーが3-4台ぐらいあるんで、ちょっと神様喧嘩せえへんかなと思って、あの買ったら周波4周波なってまうからさ、うん、4つの宗教がこう戦争するみたいな。どうしようかな。
そんな規模のでかい話なんですね。
はい、っていう感じで、ちょっとあれやね、来週なったら持ってるんかな、僕とエド君 iPhone
かもしれないですね。
ちょっとレビューしながら、なんかりょうさんにもね、ミニの感じとかを聞きながらみたいなね、
うん、ちょっと
来週はもうゴリゴリのアップル会になるかもしれないですね。
ちょっとね、それ知りたい。そのエラープロの方には振らないんですけど、ミニかどっちかっていうので、ちょっと、はいはいはい、まあ検討中です。
うん、
ですね。いや、だいぶもうテックラジオの足湯、テックラジオのテックの部分だいぶやったよね、もう今。
もういいんじゃないですか、
もう取れ高大丈夫。
大丈夫、
もうちょっと次行かな、やばいよね。時間的にメインの話に行かんとね。
そうですね。
はい。ということで、今日は前回ちょっとね、先週僕が録音し損なってやり損ねた特集ということで、
はいはいはい、
僕たちが熱狂したあの雑誌、雑誌に影響を受けたことということで、雑誌スキピ特集ということでね、今回今風に言ったんですけどね、スキピっていうね、好きなピープルのことをスキピっていうらしいですけどね、知ってましたが、
雑誌スキピピっすか。
そうそう、雑誌スキピピやね。
なるほど。
言ってて、その恥ずかしさが駆け抜けていったけど、今顔中に。なんか雑誌は好きじゃないですか、僕ら。はい、
はい、
で、まあ、雑誌ってね、これあれなんですよ、 この千差万別というかね、人の趣味思考を表すなんか一番結構あの特徴的な要素ちゃうかなと思ってるんですよ、うん、
はい、
で多分ね合コンとか行った時になんかどんな映画好きとかどんな音楽好きとかっていうよりはどんな雑誌読んでたって言った方がその人のパーソナルな部分見えるんちゃうかなと。
なるほど。
思っててすごくね、この最初の段階でここまでになんかあの執着してるのを前回一回やったからや
デジャブ感、デジャブ感
めちゃくちゃ修練、これ前回取り損なった時の最後に言ったセリフやねんけど、あのもうだいぶ最後にあの煮詰めて煮詰めてここにたどり着いたから、
それはいい入りができることですね。
2回目の世界線辿ってるからね、このすごいよねこれはい、ということでですね、
うん、
これいつかな、2週間か3週間ぐらい前に、足湯テックラジオ実はツイッターのアカウントがあるんですけど、そこで皆さんが熱中して読んでた雑誌を教えてくださいって、まあ、投稿したんですよ、うん、
はい、
5、6件ぐらい返信がありまして、うん、これもうお便りっすね、これはもうこれはお便りですわ、もう返信じゃなくて
お便りです。
でちょっとね、他の方がどんなものを今まで読んでたかっていうのをちょっと簡単に紹介したいなと思っていて、で、うん、雑誌ってねやっぱコンセプトがあるんですよね、創刊した時のコンセプトとかね、
うん、
でそういうのも調べながら見てたら結構おもろいなと思ってて、で早速紹介したいんですけど、ターザンっていう雑誌知ってますか？
ターザン、
うん、ジャングルの王者ターちゃんじゃなくてターザンなんですけど
ネタが
ネタが古い
ちょっと古い、古いの出してくるんです
ね、古いか、
スキピとか言ってんのに、
いきなりダメ出し食らうっていう、めちゃくちゃ辛辣なダメ出し食らうっていう、ね、すまん。あのねこれは、少し不思議ナイトっていうポッドキャストやられてるゆうすけさんっていう方から、コメントいただいたんですけど、
うん、
健康志向が高まってる時だけコンビニでターザン買ってた元ヒョロ狩りですっていうコメントをもらってるんですね。
うん、
確かにわかるなって、ターザンってなんかこうめちゃくちゃ筋トレストイックにやる人が呼んでるっていうよりはもうちょっと緩い感じのライフスタイルによった感じのね、男性ターゲットの雑誌っていうイメージがあるんですけど、これあのちょっと調べたらマガジンハウスっていう、まあ後で出てきますけどブルータスとか、ポパイとか出してる、まあおしゃれ雑誌ですかね、おしゃれな出版社が出版してて、快適なライフスタイルの追求っていうのをコンセプトに掲げてて、スポーツ、フィットネス、健康情報とか、まあ、そういったことを扱ってると、男性を中心とした健康情報系のアクティブライフスタイル誌ということなんですけどね、2人とも知っても結構読んだりしてました、これ。
いや、なんかこのターザンっていう文字は見覚えありますけど、うん、ちゃんと見たことないですね。
あんまり要チェックはしてない。あんまり目に触れてない。そん
な、なんか地味に彦一を言ってた。要チェック。
要チェック。ちょいちょい入れるっていう。
ちょいちょいなん
か。まぶしていく。
懐かしいの入れてくるなって。まあ、僕はターザンは
見て、りょうさんは、
まあ見てないっていうか、美容室とかで。っていうのを先週話しましたね。
そうそうそう。
あ、そうね、そうね、なるほど。
美容室系の雑誌っていうのもあるよね。うん、僕らって本屋行った時にさ、雑誌読むって言ったらちょっと気にかかる系の特集が組まれてたらあんまり興味なくてもパラパラ見たりするけどさ、
うん、
そこでも読まんような雑誌ってさ、美容院とかに行った時に、うん、なんか選択肢も2択しかないとかさ、
うん、
1択しかないっていう時にしゃーなしで読んでハマるみたいなあるやん。
ありますね。
なんかそういう雑誌との出会いみたいなのもあるもんね、美容室で言ったら。なんかさ、俺これ前回も多分してんけどさ、床屋行っててね、昔小学生か、
うん、
中学生ぐらいまで、はい、行きつけのあのくるくる回ってる赤と白と青がよく行ってたんですよ、
うん、
でそこでね、ジャンプとマガジンとチャンピオン置いてて、
うん、
はい、
で僕小学生とかなんで、まあ、親が結構ねジャンプとか買ってくれなかったんで、
うん、
まあ、そこ行って月に1回行って4冊分ぐらい読むみたいなのやってたんですけど、そこでよくやってたのがあのアイズっていうちょっとエロい漫画というかあるんですよね、
うん、
あの桂先生っていう人が連載してる。でそれをね、あのおばちゃんに来てもらうんですけど、床屋でおばちゃんの目を盗み見ながらそのページを音速で読むっていうのをやってて実際無理なんですよ。あ、だって切ってもらっててさ、おばちゃんに、
うん、
下に目線あったらなんか小学生のガキがさ、めっちゃまた縮こめてその間であの角度40度ぐらいジャンプをめっちゃこうテープで閉じられてるぐらいの感覚で読むんす
よ。でもそれ
怪しすぎるでしょ。
それを見て可愛いと思ってんじゃいますか。
可愛いと
思う。それを見てね、なんかそんな感じ。
だからね、僕が
そう、ね、
そう、その体勢を取り出したら後ろに下がってあのヒゲのシェービングクリームシャカシャカの時間めっちゃ長かったんですよ、おばちゃん。
はいはい、
多分
使ってくれた、
隙を作ってくれたよな。その間にメタルギアみたいにめちゃくちゃ早く読むみたいなやっててね。やってましたけど、そういう思い出がやっぱ あるんでね、美容室というか床屋やけどね、うん、ああそうですか。ターザンは美容室、僕あれですわ、男やったらというかこう、まあ筋トレにハマる時期とかなかったっすか。なんかこう払われてる自分のこの角度を鏡で見るみたいな。ないかな。
僕は筋トレ好きでしたけどね。
筋トレ好きで、なんかさ、ヤマピーが、もう全盛期っていうか、まあ全盛期って言ったら今ちょっと微妙な時期やから今ちょっと言うのをはばかられるんねんけど、あのノブタをプロデュースとかに出てた時、超絶全盛期あったんすよ。あのニュース全盛期の時、
はい、
ほぼほぼ9割メンバーいた時、ニュースわかるでしょ。
はい、いろいろあります
ね。ヤマピーがねターザンで出てて腹筋ばゴリゴリ割れてるのとかがね憧れやったんですよ、高校生の足湯からしたら、
はい、
うん、だから3冊ぐらい買ってましたよね自分で。うん、もうこれみたいになるんだと、
うん、
うん、なんかそういうちょっと自分の目標とするアイコンが載ってる時とかに結構買ってたかな。今はなんだろうな、何でしょうね。今はやっぱあれですかね、コロナで在宅が多いか、太った人も多いか、そういう在宅の中での筋トレみたいな感じなんですかね。
そうですね、うん、ジムには行きにくいですもんね。
そう、多分そういう特集だと思いますよ。最新号も見てたら疲労回復チップスって書いてますもんね、これ。うん、これ創刊号が集まれ快適主義者たちっていうめっちゃ弾けてる創刊号の表紙なんですけど、だいぶやっぱ最新号とさ歴史下手なみたいなのありますよね、これ。雑誌見てておもろいな。はい、ちょっとどんどん行こうと思うんですけど、次が、はい、バンドジャーナルっていう吹奏楽部向けの雑誌みたいなんですけど、 これはね、あの原始の無駄遣いというポッドキャストをやられてるつゆはライヤーさんっていう方がコメントいただいたんですけど、各楽器のプロが連載で練習法とか曲の解説をしててすごく勉強になりましたっていうねコメントをいただいてまして、そう、吹奏楽部向けにバンドジャーナルっていう雑誌がね結構歴史あるっぽいっすね。これ創刊号がこれ載っけてるんですけど、だいぶ昔な感じですからねこれ。で、吹奏楽部向けっていうのがねやっぱこういう雑誌の中であるじゃないですか、このニッチなところを攻めるみたいな。二人とも音楽雑誌とか読みます？
読まないっすね。
読まない、読まないっすわ。
なんかスコアとかあるやん、ギターのなんかとか、なんかそういうのよく言ったらさ、ギターのさ、その楽譜の雑誌とか、
はいはい、
あとなんだろうな、あのヘビメタの雑誌とか、あとなんかビジュアル系バンドだけ載ってる雑誌みたいなのとかさ、
ほう、
結構いろいろあるなってね。ロッキンオンジャパンだけちゃうねんなみたいな、ね、
はい、
音楽の雑誌も結構裾野やっぱ、まあ、当たり前けど広いよねやっぱ。多分でもね僕思うにこういう吹奏楽部向けの雑誌とかって吹奏楽部で買ったりしてるはずやから、学校の、高校とか大学とかで、だからある程度やっぱなんか販路とかあるんちゃうかなと思って、思いましたね。このバンドジャーナルも最新号は感染症対策と今後の活動を考えるって書いてるから、やっぱライブっていうかこういうコンサートとか行く人やっぱ少ないやろね今多分。だから多分こういうなんか、ほんまに時代を表してるなっていうのは思うけど、なんかあれらしいっすよ、今年はベートーベンの250周年らしいっすよ、音楽の話題で言うと、ルードウィッフィ・バン・ベートーベン、僕結構好きなんですよベートーベン、もうこれ以上広げんようにしようと思ってるんですけどちょっと待って、まあなんかねそういうなんか今年そういう年でもあるんで、多分ここら辺海外もいろいろ特集組んできそうな感じしますけどね、他の雑誌でも、
なる
ほど、はい。ちょっと次がね、あの一風変わってですね、Vogueっていうね、もう超有名なおしゃれ雑誌ですね、もうきらびやかな、このミカラジオさんっていう方が、その名の通りミカラジオっていうポッドキャストをやられてるミカラジオさんからね、もらいまして、こんばんは、ボーグ L、シュプールというファッション雑誌を読んでましたと。掲載されてる服は高すぎて手を出せませんでしたが、きらびやかな世界が好きで読んでましたっていうことで。江戸くんはここら辺結構どう、なんかファッション誌とか読んでそうなイメージが。
いやー僕、あのファッション誌読んだことないんで、
あ、意外と
正解かわからんまま自分はいつも服着てるんですよ正解もないんでしょうけど、
いやでもおしゃれよね、
型にはまらないと言ったらいいんでしょうかよく言えば
昔僕ポタラって言ってたけど、今やったら鬼滅の耳につけてるアクセみたいな、つけてたやんこの間、江戸くん。
ポタラって言った瞬間になんかちょっとなんやろ急に幼くなるなポタラって言った瞬間に
ポタラ、あ、幼い
ポタラ、
そう、いや
誰と
くっつけないんで、かっこいいなと思って誰とくっつけあれどっちやったっけ、ゴジットやったっけ、ベジット、ベジットか、
ベジットっすね、
ベジットやな、
ゴジータがフュージョンっ
すね、あー、そうやな、いやかっこいいなと思って。あ、そうですか、ファッション誌は読まないんですね。
だってなんか 参考になったとしても自分、うん、ああなれないなーって思って終わるんですよね。
ああ
身長とか体型とかある
んで。まあね、結構外国人が出てるからね、特に防具とかも、うん、あとはまあちょっとオリエンタルな感じの、うん、モデルさんとかね、うん、
そうね、
うん、なんかこれはハックですけど、まあみんなやってると思いますけど、良さげでちょっと高そうな組み合わせを見ると、まあ、買えねえなってなるけど、限りなく似たやつをユニクロでサルベージするってやりません？
サルベージサルベージします、
ね、ディグルっていうか、うん、でもやっぱ風合いとかさ、
うん、
ちょっと違うよね。やっぱさ、今のユニクロはだいぶおしゃれ度合い上がってきてるけど、
うん、
昔やっぱちょっと似てても色合い全然ちゃうみたいなね、
うん、
赤の感じがユニクロでは赤色何号みたいな感じやけどさ、
うん、
ファッション誌に載ってる赤色はなんていうんかな、こう褐色色とかなんかこう120色ぐらいある色鉛筆ぐらいの名前ついてるぐらいの色鮮やかな感じよね、
うん、
セロリアンブルーとか、はい、青やったらちょっとそういうのがさ結構全然違うからさ、なんかこう再現度 100% みたいな選び方してもちょっと劣るけどね、うん、でもそれに近いもんを選ぶみたいなのやってたかな、よく、うん、はい、っていうのはありますけど、うん、僕はなんだろうな、インテリア雑誌とかは読んでたかな、でも、うん、これにちょっと近いかもしれへんけど、
うん、
インテリアは結構読んでたな。インテリア雑誌を読んで、カーサとかさ、カーサっていうのがあって読んで、なんか昔は手に届かへん値段やけど、ちょっと大人になってからいつか買えたらいいなっていう、ちょっとこう人参、遠い先に人参ぶら下げるみたいな感じで読んでたかな。はい、はい、次がですね、日経サイエンスですね。サイエンス雑誌ですね、
ほう、
うん、これはね、源さんっていう方が、読まれてる、コメント書かれてるんですけど、日経サイエンスを購読してました、結構面白い読み物ですっていう感じで来てるんですけど、科学雑誌ですね、うん、日経ホゲホゲっていうのは結構ね、日経トレンディーだったりとか、日経コンピューターとか日経ネットワークとかいろいろありますけど、
うん、
まあ、その中の科学、自然科学を取り扱った非専門家向け雑誌みたいですね、
はい、
うん、なんか科学雑誌ってなんかあれなんですね、専門家向けと一般的な僕たちに向けたちょっと簡単にしてる非専門家向けっていうのがあるらしいですね。なんかニュートンとか、うん、なんかああいうのは専門家向けとからしいですけど、これ日経サイエンスとか読みやすいらしいですね、
うん、
科学雑誌とか読んでましたか？なんか全然
全然ですか？
なんか昔なんでしょう、ニュートンとか片手に持って全然読んでないけど持ってるだけで頭よく見える効果みたいなね本ってそういうファッション誌的な部分もないっすか
、まあ、
それ読んでるみたいなみたいな、シェイクスピア全集みたいな
わそれ多そうやな、シェイクスピア多そうやな、
それやらんかった小学校の時とか、図書館でさ借りる本とかさ、なんか10分間読書とかなかった？なんかこう10分、朝の10分間読書みんな
あった
あったやん、一斉に読むときに表紙でマウント取るみたいな
僕その頃から変わってたんすけど、
うん、
僕今思い返したらそういう読書時間は、
うん、
食べ物のカロリー本ずっと読んでたんですよ。
はいはいはいはい。
こうカレー何キロカロリーみたいなこう写真がいっぱいあるんですけど、エビ何キロカロリーみたいな。 僕そればっかり読んでておかしい人扱いされましたね。
これカリウム多いなとか、これリン多い、あこれ葉酸多すぎちゃうみたいな。
そうそうそうそう。
パラメーパラメーター、 いわゆるし、
変わってるな。
あれでしょ、家庭科の
みたいな感じで、
便乱みたいな感じでしょ。だからあのパラメーターいっぱい載ってる、
そうい
わゆる 食品成分表ってやつですね、専門用語で言うと。
それを読んでましたね。
僕
ふと思い出しました。あのですね、
どうですか、亮さんは。
いやもう僕はもうそれはもうずっとウォーリー探してましたよ。
10分でだいぶ探せんちゃう。あのなんか魔法使いの おじいさんとかさ、片っぽだけある靴下とかさ、ああいう
あったあった、
はい、オーリー探した後のおまけみたいな探してたよね。三角のメガネとか。それあれよね、食品成分表って言ったら僕栄養士やからね。
なるほどなるほど。
まさにね、僕大学言ってなかったかもしれないですけど、栄養士の大学行ってて栄養士免許を一応持ってるんですよ。でもともとそう興味持ち出したきっかけが便乱、高校の時に家庭科のあの便乱食品成分表っすよ、それこそ、
はい、
僕もポケモン図鑑みたいに読んでて、もうハマりすぎてこの道行こうと思って大学進学したんです。おもろいっすよねあれ。なんか、なんかおもろいよ、ね、
まさか気持ちを分かっていただけると思ってなかったっす。
いやなんかね、なんかおもろいっす。なんかね、そうスカウトカロリーがさ、やっぱメロンパン例えば500カロリーとかさ、なんか、はい、まあ、書いてる、まあ、一番とっつきやすいのはカロリーなんですよ。で、
うん、
そのカロリーがまず頭にインプットされていくんですね、
うん、
でそっから、コンビニに行くと、もう見るもの全てに数値が浮かぶんですよ。
マッキー
ディアルスカウターピピピピピみたいな。
スカウターつ、
ああラーメン
セルフスカウター600
やなみたいな、しそうそう脂質15やなみたいなとか、あの脂質と糖質みたいなのも全部数値化されていって、そこにで合計でどれぐらいみたいなのが暗算できるようになるんです。だいぶ衰えてきましたけどこの能力。だいぶ楽しかったですよね。まあでもそういう意味では図鑑、ある意味図鑑じゃないですか。何か図鑑にはまったりしませんでした、でした。なんかそういうなんか科学系でいくと、そうそうそう、昔さ、
うん、
科学大百科とかなかった、子供科学大百科とかさ、
はい、
なんか食塩水は何度で沸騰しますかとか、恐竜の化石の図鑑とかさ、
うん、いや
結構読んでた口なんですけどね、僕
ほぼないかな図鑑。
そう、一秒も相対性理論分かったことないけど、ニュートンの相対性理論特集の雑誌を小脇に抱えてうろちょろしてましたけどね、ウォータークーラーの周辺を。中学生の時グランドのウォータークーラーの周辺が一番みんな人集まるんで、うん、休み時間水飲みに来るんでうろちょろしてましたよね。
いやもうそれはなかったな。
まあまあないっすね。
図鑑は僕あんまないかも、見たことが。
まあ現代の図鑑といえばこれ雑誌ですけど、ディアゴスティーニ。
まあまあそうです
ね、うん、ディアゴスティーニは集めてましたよ、うん、僕は唯一集めてるのありましたけどね、スターウォーズのバインダーにもう毎週毎週こうファイリングしてましたけどね。
お
う、うん、ディアゴスティーニは創刊号が200円ぐらいで破格に安いんですけど、 トータルで買うと障害出費がえぐいことになるっていうね、うん、雑誌ですからね。なんか城
をうまいことね、
城を建てるとかね、フェラーリの模型を作るとかありますけど、
はい、
一回集め出すとね、このまんまとわじね、術にはまりますからね、これ。
うん、
スターウォーズのそのフィギュアのおまけとかなかったんですよ。図鑑ができるっていう触れ込みだったんですね、スターウォーズの、
は
い、でめちゃくちゃ細かいんですよ、あの迷子迷子その挟んでいって、最終的にはめちゃくちゃブリタニカ辞典みたいになるんですけど、メインのキャラ大体もう最初ら辺でもう終わるんですよ、特集がね。そしたらもうサブキャラ出てきて、酒場のシーンで1秒しか映ってない、後頭部しか映ってないエイリアンの生涯みたいなやるんですけど、もう全く興味ないんですよ、スターウォーズ好きやのに、好きな僕でさえ。
よっぽどっす。
もうちょっと遊べんのやめましたけどね。はい、なんかおまけにやられたとかないっすか？なんか
おまけにやられた、
おまけが理由で買うみたいなね、エイプのトートバッグついてて買うとか。
ああ、でもそれはやっぱりもうその代表格は V ジャンプじゃないですか。うん、
ああ、
これデジャブ来た、デジャブ。
デジャブ。
デジャブ来た。これ王道のデジャブ。ごめんごめん。俺早くそれこのセリフ言うべきやったな、このおまけといえばで V ジャンプっていうね、この。V ジャンプ買ってた？
たまに。
エド君は世代じゃないんかな？
僕、ジャンプってつくもん買ったことないです。
マジか。
マジで。
それすごい、はい、
意外って言われますけど。
え、ジャンゲドーとか知らん、うん、ジャンプ、うん。ジャンプ団とか知らん、ハガキの、ハガキ出すやつ知らん。
僕伊沢とか、こんな雑誌特集でこんな言うのあれですけど、漫画の雑誌買ったことないっす。
嘘だろ。
人生で。
え、この狭い3人の中で漫画雑誌めっちゃ買ってる人、うん、全く買ってない人、普通の人っていうこの3人種がおるんです
よ。そうっすよね。
良い子悪い子普通の子みたいな。え、ちょっと待って、めっちゃ買ってる人誰？
いやいや、めっちゃ誰って
、ね、
一人しかおらんじゃん。一人しかおらんじゃん。
ちょっと待って、りょうさんは？
僕普通ですよ、普通。
漫画で言ったら
ね。ジャンプ。
何？遍歴は、まずジャンプ？
ジャンプ。で、まあ、ヤングジャンプとか、ヤンマガとか。
いやあ、
ぐらいですかね。
あ、だから、あれなんや、ちゃんと少年、青年みたいな感じの上がり方なんや。
うん、
そういう正当進化ね、いきなりね、アグモンからウォーグレーモンみたいな感じのあれだよね。順当な進化。
例えがわからん。怖すぎ
る。いや、 V ジャンプで、 V ジャンプで V ジャンプ絡みの例え。
ああ、デジモンそうでしたっけ。デジモン V ジャンプか。
そうジャンプジャンプ、ペンデュラムとかさ振ってたよ、こうめちゃくちゃ。
V ジャンプ。
僕はあれやな。
何が？
ね、スライムの漫画とか、あと遊戯王のちょっとスピンオフとか、あとあれやね、キャッシュマンっていう鳥山明の外伝みたいな、猫魔人とか。
ほう。
うん、そういうのが多かったかな。
ああ、見たことある。
V ジャンプ。僕スライムの漫画がめちゃくちゃ好きで読んでたな。あとは遊戯王のキラカードの、そうついてきたりとか、タクリミノスとか、はいはい、千年の盾とか、ついてきてよく買ってたけどね。うん、ああいうのはちょっとエロいよね。やっぱおまけで釣るっていうのはちょっとせこいよね、ああいうの。
もうそっちがメインやみたいな。
うん、ね、メイン。
こんな、
うん、 だから V ジャンプとジャンプとコロコロとサンデーとマガジンと、買ってたかな、うん、あそれこれパラレルで買ってないですよ、一応いろいろ浮気しながらこれらを買ってたかな、
うん、浮気しない
、うん、あすいませんちょっと脱線しましたが、ですね続きをいきます。日経トレンディーとかですかね、あと言ってもらってたのは、
うん、
うん、これは知ってますかね、日経トレンディーとかペン、ペンっていう雑誌があるんすけど、これはですねマーケラジオさんっていう方からコメントいただいてたんですけど、同じく、まあ、これ僕と同じくなんですけど、日経トレンディーとペンで宝塚歌劇の雑誌を買ってましたと。
はい、
ほうほう、
ペンって知ってる？
ペン、
あごめん、ペンって This is a pen のペンじゃないですよ、あちょっとごめんこれカットするわ、ちょっとここめっちゃいやめちゃくちゃおもんないよ今、びっくりした今自分
逆に入れます、逆に
今めちゃくちゃびっくりした今男性向けのカルチャー雑誌らしいんですけどね、
はい、
うん、一応なんていうんですかね、ライフスタイル誌っていうことで、ちょっとブルータスに似てるんですけど、ちょっと大人、お金を持ってる大人向けの、なんかそういうコンセプトの雑誌で、創刊号が男が知るべき男のパリみたいなのとかね、なんかちょっとそういう感じなんですけど、あとはそうだね、日経トレンディはレビュー系の、有名な雑誌やんねこれ、うん、レビュー系といえばあれかな、江戸くんが前ちょっと聞いたけどレビュー系の雑誌を読んでるっていうこと聞きましたけど、
うん、そうですね、
なんか家電の雑誌やったっけ、
家電系を読んでますね、
家電批判、批評、
家電批判と、まあ、モノクロとかですね、
あやっぱモノ系はなんかあれやね、男のなんか願望が詰まってる感があるよね、うん、雑誌としては、うん、なんかあれってどんな感じなの、特集で買ってんの、迷子を買ってんの、なんか
いやまあ月ごとによって若干テーマ変わってたりしますけど、うん、基本的にいろんな特集というか今流行りのみたいな感じですね、うん、
なんかこう男だったらこれなんとかせんみたいなね、なんかおもろいよね毎回あと10万円で何買う特集とかね、
はい、あります
ね、あれありがちな、
あるある、
え結構なんかああいうの見て買うの大体、そうかレビューの足しにしてるというか、
まあ、まあ結局は自分で見に行ったりするのが多いですけど、ああまあああいうとこで知らんものを知るみたいな、うん、
はいはい、まあ確かにねそういう、うん、まあ、雑誌ってまあそういう要素もあるよね、いろいろこうちょっとリサーチがてら見てみたいな、うんうん、多分でもねこのレビューしてる人めっちゃ大変やと思うねほんま、うん、なんか特にファミ通とかのゲームレビューとか多分死ぬと思うね、ある程度使わなね分からへんしね、そうだから結構大変やなと思いますけど、日経トレンディはね僕もこれ美容院とかに置いててよく読んでたんですけど、
はい、
なんか結構面白いのが今まで扱ってた中でチョコエッグとか、チョコキューとか食玩って昔結構流行ってんけど、おまけ
お菓子
のとかガンプラのフィギュアとかなんか旭山動物園の人気とか動物園とか水族館の結構、うん、僕的には割と世代的には流行ったもんを特徴的に取り上げてるなと思ってて、
うん
うん、で最新号がねなんと知ってますかね、すごいラジオ大研究っていう特集なんですよ、
ほう、
実は成長市場ラジオ大研究耳を制するビジネスに注目、うん、今ラジオが強い理由って書いてますね
ほう
これあ あれちゃいます、ポッドキャストの絡みとかもビンビンする感じの雑誌なんですけど、特集
うんうん、うん、ビンビン、
うん、これはあれやね、今年か来年ぐらいに予見してるんちゃいます。でもね、結構ラジオ特集よくあるから、ね、雑誌でうん、やっぱ根強い特集なんかな。あとはこのマーケラジオさんが言ってた歌劇、宝塚歌劇の雑誌、
うん、
うんうん、僕は宝塚歌劇昔結構ハマってたんで、好きな佐切聖奈さんっていう方が対談するときはこの歌劇っていう雑誌をその号だけ買ったりしてたんですけど、
うん、
そう、亮吾さんはね、歌劇見に行ったことないって言ってたけど、江戸くんとかはもない。
ああ、宝塚はないっすね。
なんか他のこういうミュージカル系とか、まあ、
ああ、他のミュージカル系は何個かありますけど、
ミュージカルいける口っすか、2人とも。
もうもうもう、いけます。
あ、いける。亮さんも大丈夫。
そうですね、なんか
いい、ちょっと興味持ってくれたよね、宝塚にちょっと興味持ってくれたよね最近。ちょっと宝塚について20分ぐらい喋ったからさ、最近亮さんにおすすめですよ、宝塚歌劇は。もういいよ本当に。なんかね、最近あれあれ、あの新規参入というか、あの新参者というかを取り込む、いろいろ面白いなんか演目というかやってますからね。僕が好きになったの2年ぐらい前ですけど、ルローニケンシンとかをやってて、ルパン三世とか、
で、
めちゃくちゃ面白くて、あ、こんな感じなんやと思って、なんかずっとミュージカルって言ったら、なんか男の子ってちょっと毛嫌いする人多いイメージやってんけど、なんかずっと歌ってるんじゃなくて、その歌と芝居のメリハリが結構あって、なんか面白いなと思って見てたんですけど、あとね、男性が行くのはもう一個いい点があって、トイレめっちゃ空いてるんですよ女子トイレどえらい列できるんですよマジで。で、男子トイレはもうシングルライダーぐらいで行けるんで、
まあそれはね、
多分同じ休み時間で8回ぐらい行けるんですよトイレ
頻尿どころじゃない
一応そのインフラ面安定してる、供給されてるっていう面でも安心して行けますんでね。
なるほど
だってなんかお弁当をちょっと合間に食べたりとかもできるし、なんかちょっと楽しい感じですよね。で、なんか2部構成なんですよ。最初劇やって、劇パートが終わったら踊りだけのショーが始まるみたいな感じなんですけど、最後階段をね、有名な、ここのシーンは知ってるかもしれないですけど、階段を降りてくるんですよね出演者が。で、一番その何でしょうね、こうヒロインじゃなくて看板スターが真ん中でクジャクみたいな格好してるんですよ。で、全員なんか盾みたいな持って、こうキャプテンアメリカの盾みたいな持って、後ろをクジャクみたいな感じで降りてくるんですねみんな。で、一番その看板スターの人がめちゃくちゃクジャクでかいんですよ。で、その感じで降りてくるときに階段踏み外せへんかめちゃくちゃハラハラするんですけど、プロなんで絶対に踏み外さないですね。で、途中で止まったりしてお辞儀方々にするんですけど、お辞儀をあのバランスでやった時の、なんていうんですかね、起き上がりとかめちゃくちゃすごいなと思うんですよね、しなやかな感じで。そういうなんかね、多分ハイヒールが階段に刺さってんちゃうかなっていうぐらい安定してるんですよそういうの
刺さってるかもしれないですよね
ハイヒール
刺さってるマイケル・ジャクソンみたいに
パオーとかやってね、 体感もすごいし、そういう意味でもなんかフィジカル面でもなんか見応えバッチリなんですよ。だからうん、だから面白いですね。そうで、これをねちょっと前回言ってたんですけど、3人でこう有給をね合わせて撮った日に歌劇を見に行って、そこから有馬温泉に行って、ちょっと銀の湯金の湯のかけ流しを比較しませんかという提案なんですけど、どうですか？
いいんじゃないですか。
で、りょうさんがちょっとチケット代をおごってくれるって話があったんですけど、僕が前回ちょっと収録ボタンを押し損ねたんで僕払いますわ、もう。
わびわびチケット。
めっちゃ責任感じてるやん。
いやちょっとね、温泉代はちょっと出してね、
その代わり。
ちょっと面白そうじゃない？でも
全然出しますよ。全然
お金出したら来てくれるよね。
いや出さなくても行きますよ。そちょっとやめてくれます、そんなそういうキャラをちょっと
視聴者に血も涙もね
植えつけるの。
冗談冗談。いやちょっと楽しみだなと思って、なんかうん、なんかその入りが良さげなやつをちょっと僕が選ぶわ。
ああ、はいはい。
うん、なんやろうな、なんかよくあるのが、うん、ベルサイユのバラとかさ、
うん、
なんかあるやん、ザ・宝塚みたいな、ああいうのんじゃない方がいいんかもね、もしかしたら。
ああ、逆に。
逆にね。鬼滅とかやるかもしれへん、もしかしたら。
鬼滅。
やりそうじゃない。
何があるんですか。
鬼滅絶対合うと思うけど。
な
ん
やな。
CG ありきじゃないんすか。
そうやな。
絶対 CG はね、使わへんかな。なんか、音響演出となんかその、ライティングがすごいね、とにかく。あれすごいよね、なんか動き回ってる人に絶対にこうサーチライト、スポットライトかを当てる。サーチライトじゃん。スポットライト当てる技術すごくない？あれ、うん、
人がちゃんとやってるんですよね。
あれでもさ、もしかしたらやけど、テクノロジー的な話でいくとね、なんかビーコンかなんか GPS か分からんけど、なんか発信機みたいなのつけてて、それに向かってひたすら追いかけてくれるみたいな仕組みやったら、あれを専門的に当てる人もいらんようになるよね。
え、でもそうなってるんじゃないんすか、もう。も
はや、あ、そうなんかな、今もしかしたらもう追跡型になってるんかな、
なんかそうアシストしてくれるみたいな。
あれでも事故ったらやばいよね、付け忘れとか。
逆じゃない。あえてやってんじゃないの。なんか
そこのバメリレーとか、うん。
でもなんか宝塚の、うんうん、なんかわかんないですけど、うん、そのスポットライト当てるプロみたいな。うん、いや
絶対あると思う。
あるんかもしれないじゃないですか、職業、うん、めっちゃ少ないかもしれないけど。そういうなんか練習の場も。なんか儲けたりとか。
ああ確かに、キッザニア宝塚みたいなね。あでも僕の知り合いでさ、宝塚のその衣装をやってる人いてさ、でその人早着替えさせるプロらしいね、うん、まあ衣装とまあ着替えさすのも手伝ったりしてるらしくて、で袖に履けた瞬間にもうとんでもない格好になるらしいですね、うん、出演者の人もうパーンって、もうまあ、安田大サーカスみたいにならへんかもしれへんけど、もうそれぐらい、なんですかね、着脱可能な感じでやるらしいんですよ。本当に、結構でもシーンによっては、その転換で時間取ったりとか、ちょっとはけてる時に違うキャラが出てきてみたいなのうまくやってるねんけど、なんか早着替えみたいな、明らかそういうシーンもあるんですよ。なんか、霧がもやーってなって、霧晴れた瞬間に変わってるみたいなとかね。ちょっとイリュージョン的な、そういう人に聞いてたんですけどね、やっぱそういう専属の人とかもいそうなんでね、そう ちょっとそういうのも見どころですよね。はい、ということで宝塚はぜひ見るべしという、う
ん、あれ雑誌特集でしたっけこの話あれ
そして阪急電車に向かって敬礼みたいなねちょっとあんまり言わん方がいい、はい、っていう、はい、コメントをもらってますね。歌劇っていう雑誌がありますというところが大体もらってたコメントですね。結構もらってるでしょ。だから、うん、結構みんなバラバラよね。だから読んでる本、雑誌。そう。だから、うん、やっぱりそう被れへんなと。まあジャンプが被るのはそうやけど、雑誌系で被ることそんなねえなっていうのがあるよね。でも、うん、僕も読んでたの。任取りとかね、任天堂が、任天堂が出してるとか、任天堂の、ゲームだけを扱ったゲーム誌みたいなね、そういうのも読んでましたしね。そう、これについてるマリオの、サントラの CD が欲しくて買ったりとか、そういうのあったね。あとスタジオボイスとかね、こうカルチャー誌でちょっとサブカルっぽい知ってこれ知ってました。あとクイックジャパンとか、
はいはいはいはい、
クイックジャパン初めて見ましたね。
あ、初めて見た。なんか明らかサブカルでしょ、創刊号とか
間違いなくって感じ
太田出版っていうところから出てるんですけど、あのだいたいビレバンとかに置いてるっすね、うん、だからエヴァンサブカル誌とは異例の速さで新世紀エヴァンゲリオンに注目したり、全国メディアでは当時ほとんど知られてなかった水曜どうでしょう、うん、50ページ以上にわたって特集とかね、
へ
ーそう、結構あとパフュームとかももクロとかを大々的にどこよりも早く取り上げたりみたいなね、うん、最新号はヤバティですよね見たけど、うん、これだからそういう、そう庵野さんの特集とかさ、なんかこうちょっと雑誌の表紙をちょっとつけてんねんけど、このエイリアンっぽいのが雑誌の表紙に来てるやつをちょっと載せてんねんけどねこれ知ってる？マーズアタックっていう映画
知らんすね
ちょっとこうB 級感あふれる感じの雑誌ですね。あとは赤丸ジャンプとか、うん、これは読み切りだけを載せてるジャンプ雑誌。あとはジョー&ヒューマって知ってますかね、これ
これいつの時代のもんですか、
これは明日のジョーとね、あの巨人の星のあの星ヒューマの名前から取ってる雑誌なんですけど、ジョー&ヒューマ、これ少年マガジンで昔やってたんですよ、この2つともね。で明らかこう時代を作ってる漫画っていうのは2人でも分かると思うんですけど、あのボクシングの漫画ですよね、明日のジョーは今でいう明日の、
はい、
初めの一歩みたいな、うん、で巨人の星は今でいう何でしょう、メジャーみたいなね、うん、で、これがね、なんかいつやったかな、多分あれですわ、三丁目の夕日とかが映画でなんかこう流行ってた時とかさ、タイムスリップグリコとかが流行ったあの昭和レトロのリバイバルの時に、うん、だから2000年代初頭か中、2010年行くかどうかの時になんか昭和ブームがあって、でそこの復刻版みたいなんで明日のジョーと、巨人の星だけ載った雑誌が、最終話まで毎週出るっていうね、そういう時代があったんですよ。
面白い。
だからそうそうそう、20世紀少年とかさ流行ってたやん、
はい、
結構前に。ああいうほんまに昭和の、まあ、大人帝国とかさ、うん、クレヨンしんちゃんでいう、うん、ああいうちょっと昭和が、うん、良かったっていう時に、復刻というか出てた雑誌で、で僕ここにちょっと写真つけてるんですけど、僕これ買ってたんですよ、中学生ぐらいなんですけどね、僕 周りの人誰もこれ買ってなかったですけど、この雑誌明日のジョーも知らないんで、で応募者全員有料なんですけどね、サービスで明日のジョーの最後の有名なシーン、ジョーが真っ白に燃え尽きたぜっていう缶っていうね、あのリングサイドになんか腰掛けてるシーンの銀プレートっていうんですかね、銅板の銀板っていうか、の額に入ったやつがなんか1万円ぐらいで買えるみたいなね、お年玉はたいて買いましたよねこれ
ほう、
これトイレに飾ってましたよね。ほんで
トイレでこのポーズするんですね。
そう、もうゲリピーというか下しすぎた時に僕普段はあれですよ、アシタカみたいに静まりたまえって言ってこう祈るんすけど、天に祈る時に目線が合うんすよね、このジョーと。で、あジョーも頑張ってるし俺も頑張るぜって言って
考え
すぎやろ。ジョーをインストールしてましたね僕にはい、まあ、ちょっと本当にそれだけなんですけどねこの話題はあとは何やろな、ポパイとかかな、うん、今も買ってるって言ったらマガジンハウスの、うん、シティボーイに向けた、ファッション誌なんですけど、これ20代向けなんですかね、うん、これなんか大人になるためにはとか、なんかこうそう僕たちの週末図鑑とかね、最近だと。あとはポパイ読んだことありますかね2人は。
ポパイはありますね。
おしゃれじゃないですかこれ、マガジンハウスのポパイ、うん、西海岸的なね、これいいよね、なんかこれちょっとこれ僕好きなんか、ポパイの特集って結構ねいいんですよ。カレー特集とかね、カレーと読書特集とか組み合わせがいいんですよ、うん、落語とジャズ特集とかね、
はい、
なんか僕たちの好きな映画特集、読書特集、うん、音楽特集みたいなのは毎年あるんですけど、大体絶対にみんなが絶対あげへんような映画とか本を絶妙なラインであげてくるんですよ毎回でなんかこういうのをしてたらとりあえずおしゃれみたいな、
はい、
そういうラインナップなんですよね、
うん、
ちょっとしこいですよね、うん、結構そういうラインナップで、ブルータスっていうのが僕知らなかったんですけど、ポパイを卒業した男の子向けの雑誌らしいんですよ位置づけには、全然知らなかったんですけど、ブルータスもまあカルチャー誌なんで結構読むんですけどね、うん、これは今でも買うかな、ブルータスも、うん、特集ごとに、うん、買って読んでるかな。なんか最近の号はね、恋の答えっていう愛でも結婚でもない恋ってなんだろうとかね、こう
大人、なんか大人、
もはやどんな顔でレジ並んだらいいねみたいなどんななんか若きウェルテルの悩み的な、あの哲学的な顔で並んだらいいのかなんかこれを買ってる俺っていうのが一番あれよね、最高視聴率の瞬間よね、俺的最高視聴率の瞬間、買ってる俺みたいな
、はい、
あとはなんだろうな、家庭画報とかかな家庭画報知ってる
家庭画報は知ってますけど、
見たことは表紙は
マダムが行ってる美容室に置いてるやつとかなんですけどね、これすごいよ、特集豪邸拝見人生を楽しむライフスタイルの拠点とか
究極のハマグリおもろいですね、
そうそう、名産地で名産地で味わう安堵家庭で作る究極のハマグリめちゃくちゃおもろくないこういうさ、ベルギーの城に暮らすスネオかみたいな
誰が読むね
あと我が家を豪邸に変えるハイエンド設備19000
マダム御用達ですね。
絶対サウナあるやんって思う。
でも父の日の贈り物って書いてます、
うん、あ確かに。
どんなもの送んねん。
めちゃくちゃおもろいねんこれ。なんか現実離れしすぎててさちょっと、うん、でいいですね、
ちょっと読みたいになりました。
読みたいよねこれ。でめちゃ重いんすよこれ。めちゃ太いんすよ。ほんで、あのドンキぐらいでかいんすよこれ。
四季報ぐらい。
うん、四季報ぐらい。うん、懐かしいな家庭画報。うん、こういうの面白いよね。なんかあのこういうちょっと大人のカルチャー誌みたいな、
うん、
一個人とかもそうなんですけどね、その下の、
はい、
でなんかこう住まい特集とかさ、1000万円台からの家61軒とか、なんかこううまい店とかさ、秋を楽しむもみじ狩り特集みたいなのとかさ、お取り寄せ、お取り寄せっていうのとかちょっと大人な感じせん。お取り寄せ
特集、お取り寄せ商品か。はあ、お取り寄せ言うたことない
ねえ、お取り寄せでちょっといいところのこの和紙に入ったゼリーみたいなとかね。
うわ大人やな。
だいぶ大人よね。
うん、
こんなん差し入れしたいわ。皆さんでどうぞって言いたよね。言ったことある？皆さんでどうぞって。ないよね。俺蓬莱の蓬莱の豚まんカチカチに凍ったやつをさ、社宅の寮でさ先輩に渡すときに皆さんでどうぞって言って渡したぐらい。
お取り寄せではないですね。
お取り寄せじゃない。うん、まあ東京大阪間を冷凍で移動したぐらいやからね。って感じですけど、りょうさんはあれですね、デジタルカメラマガジン、デジカメとかカメラのマガジンを読んでるんですよね、はい、有名な写真家の雑誌みたいな感じじゃなくて、なんかこう写真を撮る人向けのなんかそのあれやね、確かパラメーターとかが事細かく載った雑誌なんやったっけ、うん、いいよね。なんか上司数、うん、まあ僕たち IT 商社なんで、あのお客さんが情報システム部のお客さんが多いじゃないですか、
はい、
でちょっと偏見かもしれないですけど、上司数のお客さんって結構カメラ好きな人多ないですか、そうでもない。いや僕結構、僕の周りめちゃくちゃ多いんやけど、カメラか釣り
あんまりない
が多いイメージ。あと将棋。うん、うん、
あ
かな、だいたいそこらへんちゃうかな。
あ
と音楽でクラシックとプログレめっちゃ好きなお客さんおんねんけど、もうめちゃくちゃ話題合いすぎて、もう一生プログレとクラシックの話してるっていうで一切商談してなくてっていうお客さんいるんやけどね。であんま売れてないっていう、ちょっとあんま良くないんやけど
売れてる話か思います
いますけどね。
売れてる
っていうのはあるけど、でも趣味で仲良くなるとかもあるもんね。カメラはねちょっとこう話をこう合わせるにしてもちょっと敷居若干高いなって思うよねやっぱ。
まあ、レベルがねありますからね、その、
うん、
ほんまにこだわってる人はほんまにこだわって
る。なんか昔ちょっと流行ったトイカメラとかね、なんか割と女子大生とかが片手にハリネズミカメラみたいなの持って撮りに行ったりっていうのもちょっと流行ったけど、一昔前に。うん、まあ、アイエントとも違うもんね、ほんまに一眼レフみたいな感じもね、ほんまにガチでやってる人とかは。
確かに。でも意外とあれですけどね、やっぱり 結婚されてる方はお子さん取ったりとかっていうことが多いから、うん、なんかそういうところ
の話をしたら、だから運動会で、次どんな装備で行くんですかみたいな質問とかしたらなんか盛り上がりそうだね。なんか
子供とか人がもうなんか、あ、カメラ撮られてるっていう、あの写真を撮られてるっていう認識をしていると、もう自然
に構えちゃうっていうか
わけじゃないですか。
あ、
だからいかに、そう、だからいかにこう自然体なのかっていう、その風景を撮る、その姿を撮るっていう
のが、梅香代さんの写真集とか見てたら、もう小学生がバカみたいな感じの写真集撮ってる人やねんけど、めっちゃ自然体で撮ってる人なんすよ。だからカメラマンってなんかそういう能力もあるんかもね、自然体で撮る撮り方というか。え、どんな感じなの？お腹で構えるとかなんすか？やっぱこう、こうなんですかね、目の前にカメラを明らか撮ってるよっていう風にしないとかなんですかね。
なんかファインダー越しに撮ることもあるけど、ファインダー越しでない時もある、
繰り広げるトークとかも含めて撮りやすい感じなんやろね。多分リラックスした感じの。
なるほど。
いや、あんまり知らん世界やからさ、カメラ、ほんまにカメラ弱者なんでね、ほんまに。うん、
まあまあ、
そういう意味ではあれですよね、 iPhone は今度のやつはもう映画も撮れるとか言いますからね。
カメラっすもんね、ただの。
どうなんでしょうね。でも編集はしにくいと思うよね、 iPhone で。結局撮れても。なんかそこら辺がちょっとどうなんかなと思うけど、まあちょっとそんな感じですけど、どうですか、私はもう一通り紹介しきりましたけれども、なんか雑誌でこれ読んでたとかっていうのあります？他に。
関西ウォーカー一番読んでるかもしれない。
グルメ雑誌ではない。
グルメ、まあ、グルメ兼遊び兼観光兼みたいな。
あれ、なんとかウォーカーっていうのがあるの？いろいろ関西以外に。
あ、そういうの
ラーメンウォーカー、ラーメンウォーカー、
ルークスカイウォーカーとか。
ラーメンウォーカーです
ね。もうちょっとやめようや。
なんか聞いたことある名前は聞けましたけど。
え、要は東京とかでもああいう冠であるんかな。
あるんちゃいます。
ああいうのはやっぱ楽しいよね、多分見てたら。なんか細かいところまで見れるし。
そうですね。
なんかああいうの、なんか町おこし的なこともああいうのに似た感じでやってなかった、江戸くん大学の時。
ああ、まあ似たようなことをやってましたね。
だからなんかそういう意味でも割と見る目線がそっち寄りなんかもしれへんね。でも
やっぱ地域のこと書いてる雑誌とか好きですね。なんか豊中と箕面みたいな、もう C 単位で絞ってくるぐらいの
情報誌だし。今だって豊中住んでるもんね。
あ、ここここみたいな。
だからなんかちょっと食べログとかではすくいきられへん網目のね、
そうそうそう
そう、細かさというか。いいよね、
それが好き
です。ローカル感いいよね。そうです
。公園とかの特集やってたりするんで、ね、
公園の特集。え、どうなん、このブランコに乗れみたいな、このブランコは肉が挟まりやすいぞ、危険5000ですわ。
そこまでじゃないですけど、こう角度が80度の滑り台みたいなあったりするんで、
ね、楽しい。でも子供を連れていくときいいよね、めっちゃ。多分
そうですね、多分子供家族持ったりしたらそういうのもっと見るんでしょうね。
だからそういうのもあるよね、なんかちょっと、パートナーとか、子供によって結構変わるとかね。
そうですね、
最近そういうの読んでないな。でもなんか町発掘系の地元とか、うん、そうやな、なんかそういうの面白いかもしれへんな。なんかでもさ、コロナでさ、そういう雑誌も大打撃受けてそうやんか、や
っぱ、うん、そうっすね、
うん、だからなんやろね、うん、本屋さんとか行ってもちょっとこう特集がだいぶコロナ寄りになってたりするんかな。なんか、うん、
うん、
いろいろ見てるけどね最近。そう、まあでもなんか時代をさ、雑誌とかも特集とかで表すっていうしさ、なんかそういう要素はあるんかなと思って。雑誌って結構なんか流れていく感じやけど、なんか本屋に行った時になんかちょっと興味持ってパラパラめくってたら、なんかこのジャンル好きかもって言って、そっから普通の書籍買うっていうことも結構あったりするやん。
うん、ありますね。
なんかちょっとこうほんまに入り口としてなんか楽しめるし、なんか思い出に残る雑誌とか結構いつまでも手元にもなんか取っといて、
はい、
なんか思い返して読むみたいなのあるもんね結構。うん、そう、いやね、僕フリーペーパーとかめっちゃ好きだったんです大学の時。
ほうほう、
なんかちょっと一時流行っててさ、で作ったりしてたんですよ、美術部やったんで。うん、今ってあんなんやってないんかな、なんかどうなんかな。なんか昔活版印刷のなんか味が好きとかさ、この風合い、この紙のこの風合いが好きって言って採算度外視で作ってて
ほう
で学内にばらまいたりしてて、はい、でなんかなんやろうな、なんかこうサイケデリックなさ彫刻彫ったやつをトイカメラで撮ったやつをただただ載せるだけのフリーペーパーみたいなとか誰得やねんっていうのをね言っててんけど今はなんかウェブで配信する感じになってるんかな、ノートとかで。
ああ、それこそインスタが代わりになったりするんじゃないですか。
ああ確かにな、あんまり見えへんもんねフリーペーパーとかを置いてるなんかカフェとかも、うん、フライヤーとかさめちゃくちゃ貼りまくってるカフェとかあったやん、なんか割と難しいなと思って。うん、なんかフリーペーパー的なもんもね、この足湯テックで今まで扱ってきた中からちょっと厳選してチョイスするっていうのもなんか分からんけど、50回目で一応終わるって言ってるじゃないですか。なんか50回目ぐらいのなんかこう卒アルみたいな感じで作るのも面白いかもしれん。
卒アル
卒アル
寄せ書きします。
寄せ書きしようか。で最後にクラスで一番おもろい人ナンバー3みたいなのさやらんかった、なんかなかったそれ。
まあ似たようなことはありました
ね2位入ってるみたいなみたいな、うん、はい、そんな感じですか今日は。
はい、
だいぶ喋ったよね
喉がさがさでそう。
ちょっと待って、あの録音ボタンだけ見て、あ、大丈夫や大丈夫やもううようようようってな僕最後にちょっと宣伝があるんですけど、
はい、
ノートを始めましてね。ノートっていうサービスがあって、日記みたいなの書けるんですけど、
はい、
僕の有給日記っていう日記を始めたんですよこの度。
はい、
あのこれは有給休暇をね僕が全然取ってないってことで、半年ぐらいこれもうやばいっていうお達しが来たんですね会社から、
うん、
で有給を取った日に何をしたかっていうのを投稿してるんですよで UQ のオープンソース化っていうのをちょっと大名目にしてやり始めた取り組みなんですけど、 UQ って普通何してるか謎のベールに包まれてません普段。なんか普通の休みは分かりますけど、まあ、うん、あんま言わないじゃないですか、う
ん、あんまりね、
そこにちょっと神秘を感じるんで、ちょっと自分がオープン化することで皆さんも取りやすくよりなるんじゃないかなと思って
て、
なるほど、
はい、ちょっと SDGs のちょっと1ミリぐらい絡んでるんちゃうかなってちょっと思ってるんですけど。ちょっと告知だけして。
はい、
終わろうかなと思ってるんですけどね。はい、また皆さんの有給休暇も教えていただけたらなと思いますんで、はい、そんな感じで今日の雑誌特集終わらせて、はい、いただきます。じゃあ最後は、皆さんでギエピーギエピーギエピーということで。